潜在意識からの声。皆様こんばんは。パーソナリティの岩尾智美です。目覚めよあなたの潜在意識ということで、ご自身の隠された潜在意識に気づき活かせるような、そんなお話をお送りしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある毎日をお送りする夢の種放送局。本日はリモートで神戸と伊豆高原よりお送りします。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、改めまして皆様こんばんは。月曜夜7時、いかがお過ごしでしょうか。2月になり、すっかりね、寒い毎日ですけれども、節分を終えて春の兆しもちらほら見え始めている今日この頃ですね。私が現在おります伊豆高原はですね、日中は暖房も上着もいらず快適に過ごせております。今日はですね、神戸から漁師橋と言語聴覚士としてのお仕事をしている石原愛理さんをゲストに、漁師橋調整の魅力や漁師橋になってどのように変化したかなど、たっぷりですねお話をしていただきます。愛理さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっとね、緊張しているかもしれないですけども、大丈夫ですか。
はい、緊張はしてます
、はい、そうですよね、初めてのね体験ですけれども、今日はいろいろこの愛理さんのね、漁師場調整に対する思いなど、伺いたいのですけれども、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、私が、ね、愛理さんに初めて出会ったのは、以前ですね、ちょうど大阪にこう出張していた時でしたよね。
ね、
大阪のね、そうそうそう、その時も愛理さんは神戸に住んでらっしゃったんですよね。
はい、うん、そうです。
どんなきっかけでいらっしゃったんでしたっけ。
知り合いになった方がともみ先生の、セッションと講座の、紹介をしてくださって、こう触らずに体が変わるってどういうことなのかなっていうのがすごく不思議で、セッションを受けたのがともみ先生に出会ったきっかけですね。懐かしいですね。
懐かしいですね。もう10年以上前になりますかね、考えてみると。
ぐらいですね。
ねえ。
はい。
はい。漁師場調整をね、ご存知がない方に、ちらっとお話をさせていただくとね、今、愛理さんがお話しされたように、こう体に触れなくても様々な体の内臓の位置とか骨格の位置、またはこう心の状態、感情的なものなどですね、クリアにできる、調整できる技術なんですよね。最初にそれを受けてどうでした？エリさんは。
最初に受けた時は触ってもらってないのにすごいこう眠いというか、眠りが深くこう短い時間だったんですけども、それがすごく印象的でびっくりしたんですが、実際体の変化っていうのは自分自身でその時はあんまり感じることができなかったんですね。
そっかそっか、
はい、でも何度か受けているうちに、なんかこう終わった後にこう気分がすっきりしたりとか、足取りが軽く変えれるっていうのが分かるようになっていった、そんなことを思い出します。
そうね、健康だとね、あんまりね、こう違いっていうのが最初はね分からないかもしれないですけれども、そんな中で観察術講座とかね受けていただいて、はい、それで まあ、ご自分でも量子場調整をこう成立できる、まあ、量子場師になったんですけどもね、うん、こう量子場師になった動機とか、ね、あのいきさつってどんな感じだったんですかね。
そうですね、観察術講座受けて、まあ、あのその時はあんまりピーンとは来てなかったんですけども、うん、あの実際にまあその体がちょっと動いたっていう感じだったりとか、こう自分の言葉とイメージで自分自身が変化するっていうのはすごくこう可能性のあることで、うん、あの私は言語聴覚士としてリハビリのその言葉のリハビリもしているので、言葉で人が変わるっていうのがすごく興味深かったので、量子場師になってみたいなっていうのを、うん、あの強く思いました。あと、富士山が見たかったっていうのも
そうそうそう、当時ね、あの山中湖で、そうなんですよ、量子場師の認定講座 3days やっててね、そうなんですよ、そこにいらしてくれたのにね。
はい、もうあの懐かしい、何年前かも思い出せないぐらい懐かしいんですけどはい、
懐かしい懐かしいね。そっか、まあ言語聴覚士っていうのはこう具体的に言うとどんなお仕事なんでしょう。
そうですね、私がこう専門にしているのは、まあ、あの脳梗塞とか脳卒中の後の言語障害だったり、うん、食べたりするのが難しい嚥下障害とか、うん、まあ、認知症の方とか、あの事故の後の方のその高次脳機能障害と言われる、まあ、脳の障害から起きるその言葉のこう障害に対するリハビリをしているんですが、まあ、あの分かりやすく言うと、うん、こう長嶋監督が、はいはい、あの言葉が出なくなったみたいな、ああいう方のリハビリをしています。
あ、そうなんですね。それはもうすごいニーズがあるというかね、今求められているお仕事ですよね。
あの、ね、高齢の方が増えてきているので、あのなり手が少ないっていうのもあって、うん、あの言語聴覚士の数が少ないっていうこともあって、うん、あの社会的にあの社会に貢献できるお仕事の一つかなと思っています。
なるほど。そのお仕事とね、まあ、量子場調整っていうのを組み合わせていくと、まあ、あの量子場調整はこうね、嚥下もできやすくなるしね、まあ、滑舌とか噛み合わせがこう良くなるんでね、あの脳の機能が回復したりとか、あのしていくんですけどもね、はい、まあ、そんな言葉を扱うお仕事をしていて、で言葉でこう体が変わるっていう、まあ、そんなところに魅力を感じたんですね。
そうですね、あのすごい可能性があるなって、あの薬とかでもなく、自分のその言葉で変わるっていうのはすごいことだなと思いました。
いやいや本当にね、まあ、私も今でもやってて不思議に思うんですけどもね、本当にこうもう例えば愛っていう言葉でね、細胞の状態が変わったりね、あの本当にこう不思議な技術なんですけれども、まあそのこう量子場師になってね、愛理さんはまあ日々こうご自分に調整をしていると思うんですけれども、
はい、
どんな風にこう変化とかありましたか。
そうですね、なんかもう長い目で見てですね、やっぱり生きやすくなったなというのがすごく、あの実感としてあります。あの量子場師になる前はもう何をやってもうまくいかないって思っていたり、あのずっと人生に絶望感を抱いてるような状態で、なんか笑ってても心は笑ってないっていう、そういう自分だったのが、あの心から笑えるようになったりとか、不安を感じにくくなったりとか、問題がなんか問題と捉えていたんだなっていうことに気づいたりとか、どんどん自分自身の気づきが大きくなってきて、あの生きやすくなったなと思っています。
いつもね、最初会った時から明るい感じだったけれども、まあ笑っていても心ではそうではなかったんですね
そうですね、は
い、じゃあ本来の自分と乖離があったというか、ギャップがあったみたいな、
はい、それがどんどん小さくなってきてるような、そんな感じがします。
まあ確かに、あの自分のそのね、無意識の状態を調整していくので、あの本当にこう自分らしくなっていくっていう技術ですよね。 なるほど、なるほど。そうですか、そうですか。体の方とかは、どんな変化とかありました？
そうですね。まあ、時々今もあるんですけども、めまいがすごく強くて、で、こう、それがあるのもあったりして、まあ、不安も、精神的な不安も強かったっていうのもあるんですけど、なんかこう、すぐにこう息が上がって、ちょっと過呼吸っぽくなったりとか、そういうこともあったんですけども、そういうのもほとんどなくなって、すごくこう体が楽になりました。あと、疲れやすかったのが、もうずっとノートも書いてるんですけどね、言う言葉とかノートに書く言葉が疲れたから始まってたのがかなり少なくなりました。
ああ、そうなんだ。
はい、
まあ、そういうこう疲れやすさとかね、ちょっとしたことで不安とか感じていたっていうのはかなり繊細な人だったんでしょうね、もともと。ま
あ、
そういうところで生きづらさを結構感じてたりとか、人間関係とか悩んだりとかあったのね。
そうですね、すぐに悩んでました。
そっかそっか、悩んでドツボにはまるみたいな。
あ、そうです。
そっかそっか、今のね、愛理さんからすると、まあ、信じられないぐらいなんだけどもね。まあ、私たち量子場師は本当にこの量子場調整というね、技術を日々こう自分にこう使って、まあ、無意識をこうクリアにしていく中でね、本当に怖いものがなくなったりとかね、自分らしく生きやすくなってくるよね。そうですよね。人間関係とかも良くなっていきましたか？
そうですね。なんかすごいこう嫌だなって思ってた人の前ではこう聞きたいことも聞けなかったり、言いたいことも言えなかったりしてたのが、少しずつこうその方との人間関係っていうか、コミュニケーションを取るようになってきたりとか、自分の苦手やったことにこうちょっとチャレンジしてみようって思えるようになってきたので、かなり人間関係も変わってきました。
素晴らしいね。もう世界がこう変わるかのようだよね、本当にね。
そうですね。
いやいや、素晴らしいですね。まあ、そんな愛理さんは毎日こう自分にどんな感じでこう施術をしてますか？
あ、そうですね、ちょっと目の弱さというか病気が、この去年の10月にちょっと分かってから、本気でちょっとしっかり自分を整えてみようと思って、朝起きてすぐ、寝ぼけてるような状態で基本の、3 days っていうその認定講座で教えていただく技術でまず整えるっていうのを始めました。あとそれを夜寝る前にもするようになって、朝起きてすぐっていうのが、やっぱり頭がこう動いてない状態っていうのもあるので、自分の軸がしっかりする感覚がすごくこう普段他の時間にするよりも感じられて、もう自分の余計な思考、自分を責めたりとか、あとなんか不安なことをたくさん考え出したりとかっていうのが本当に少なくなって、自分のやりたいことを少しずつ考えるっていうことができるようになってきたなと思うのと、あとはリハビリの仕事っていうのは、こう身体的な介助っていうのもありますので、それをよくやってた時は腰を痛めることが多かったんですけども、最近は動く前に技術をこうちょっと使うことで腰痛っていうのもなくて、とても体の負担が減っています。
素晴らしいですね。はい、本当に技術を使って本当にこう自分を日々ね、こう整えて現実を変えていくっていう、そういう醍醐味を得てるわけだね。
体がやっぱりこう技術を使う時と使わない時では大きく違うなっていう、日々の積み重ねっていうのもあると思うんですけども、やっぱり違うなっていうのは実感しています。
そうだよね。 今度ね、その目の検査をするとき、楽しみよね。
はい、あ、楽しみですね。
調整がどうなってるかね、はい。そうそうそう。まあ私もね、この仕事をやるようになって、まあいろんな顔面麻痺になったりとかね、バセドウ病になったりとかしましたけども、まあ、お医者さんが驚くぐらいに短期で改善してるっていうので、どうだっていうふうにね、言いたくなるよね、お医者さんにね。意識の力はすごいんだぞってね。もう薬とかなくても、こんな風に健康になれるんだっていうのをね、やっぱりこう、証明していきたいですよね。自分の体を、ね。
そうですね。はい。自分の体を使って、実験っていう感覚で楽しんでいます。
本当に。私たち毎日ね、マニアックなゲームをやってる感じよね。
あ、そうですね。はい。
ね、まあ、そんな愛理さんね、こう、自分にこう、施術をするだけではなくて、お仕事ね、セッションのお仕事をこうされてますけども、まあ、ズームを使ってこう、はい、遠隔でね、施術をされてますけども、まあ、どんなこう、施術家というか、こう、セラピストにね、なっていきたいっていうのありますか？
そうですね。まあ、自分自身が、自分に自信がなかったりとか、不安にこう、不安とか心配に巻き込まれて、どんどん自分を出せ、なくなるというか、自分を出すのが怖くなったりとか、していたので、体の方にも症状が出たりパニックが出たりとかっていう風な状態だったので、そういう方のお役に立てたらなっていう風に思うんですが、自分自身がどの方も可愛いところとか美しさっていうのを兼ね備えて生まれてきてるなと思っているので、そのクライアントさんの良さを引き出せるようなセラピストになりたいなと思っています。
なるほどなるほどね。まあ愛理さんもすごい変わったっていうか、見た目もね、もともと小顔なんですけども、もうどんどんね、どこまで豆粒ぐらいになっちゃうんじゃないかな、ね、お顔が小さくなってね。そうそう、めっちゃ可愛くね、可愛くなったというか、もともと可愛いんだけども、そのいろんなね、緊張とか、そういうものがこうね、ほぐれていって、本来の美しさが出てきた感じですよね。
ありがとうございます。目が開きにくかったのが、メイクとかしなくても、割にパリッと開くようになったなっていうのは、すごい実感しています。
ねえ。もう目力は精神力でもあるからね。まあ精神的にもこう強くなっていったんでしょうね。そっかそっか。まあ自分のようにね、悩んでる人、不安でいっぱいな方を、本来のね、自分らしさにこう、まあ戻していきたいっていうか、そういう感じなんですね。
はい。そうですね。
今まあね、愛理さんのようにこう、過敏な方って多いですもんね。まあ HSP って言われるような、いろんなその環境の変化とかね、弱かったり、人の感情の影響をすごく受けちゃったりとかね、そういうところも過去あったんじゃないですか。
そうですね。相手のこう気持ちを共感してしまう力がやっぱり強いのか、医療職でもあるので、いろんな方とこうお会いする中で、やっぱり自分自身も疲れてしまったりとか、たくさんの人がいるところは気を使って気が張ってしまって精神的に疲れるとかっていうのがすごく多かったです。
なるほどなるほど。そっかそっか。まあお仕事柄もあって、すごく人に寄り添いすぎてしまうというか、感情移入をぐっと、
はい、
そうするとね、その方のいろんなこう苦しみとか、そういうものを受けて、本当にね、疲れやすくなっちゃいますもんね。今はそういうのはない感じ。
そうですね。その方の、まあ、もう自分の問題とこう一緒にしていたところがあったんですけども、その方と私っていうのを、共感しながらも、境界線を引けれるようになってきたかなと思っています。
なるほどなるほど、素晴らしい。もうね、その方はの問題はその方でね、自分自身は、はい、まあそれは こう理解はできるけども、そんなにこう共感までね、ぐっと入り込まないっていう、そういう感じですね。
そうですね。それに対してすごい揺らいでた自分っていうのがしっかりしてきたかなという感じがあります。
あ、そうか。そういうこう態度っていうのは本当にこうセラピストとしても必要なことですもんね。あまりにもね、クライアントさんにこう入り込みすぎちゃうと本当にこう毎日辛くなっちゃいますしね。
はい、
そっかね。そういう方にとってすごく貴重な、なんかこう勇気づけられるメッセージですよね。まあそんなね、愛理さんはクライアントさんにこうどんなことをね伝えていきたいと思ってます？
そうですね、まあ先ほども言ったんですけども、みんな可愛さとか美しさを備えて、その人の、個性っていうのがあると思いますので、それをこう出していっていいんだよっていう、出して人に嫌われるとか、生きにくくなるって思ってる方に、私自身もまだこう全開にではないなとは思ってはいるんですけども、少しずつ出していくことで自分が生きやすくなってくるよっていうことをすごく伝えたいですし、私は自分自身にこう価値がないと思っていたり、自分の人生に意味がないって思っていたりしていたので、全然そんなことはないんだよっていうのを伝えていきたいなと思っています。
なるほど、ね、素敵なメッセージですよね。本当にこう SNS とか見るとね、まあ今、いろんな人がこうね、整形をしたりとかね、その、一般的にもてはやされてる美の基準とかね、可愛さはこうだっていうのにすごく翻弄されてますもんね。そういうのにこう自分を寄せないとなんか愛されないとかね、人気者になれないみたいな感じで、みんな結構そういうものに悩んでると思うんですけどね。誰かになることじゃなく、こう自分自身であるっていうのが一番可愛いんだよっていう。
はい。
伝えていきたいですもんね。まあ、まさにそんな可愛さ満開のね、愛理さんなんですよね。
ありがとうございます。
いや、いいですね。本当に、そういうものをね、いろんな人にそれを伝えて、そうなっていただきたいですよね。
はい。
まあ、そんなこうね、日々お仕事をしている愛理さんですが、将来どんな風になりたいのかっていうイメージとかありますか？
あ、そうですね、今はその、メンタルだったりとか美容とか、そういった感じで量子場調整をですね、こう使ってセッションとかをさせていただいてるんですけども、言語聴覚士としての仕事も長くて、ある程度の経験があるなっていうふうに自分でも思えるほどやっているので、いろんな方、コミュニケーションがうまくこう取れない方、取りにくい、さまざまな年代の方のサポートっていうのもしていけたらいいなと思っています。
なるほど。さまざまな年代、子供からお年寄りまで。
そうですね、はい。
そうですよね。病気でね、脳梗塞とかで、言葉がね、発せられない人だけじゃなく、お子さんでもね、うまく自分を表現できない人とか結構いますもんね。
はい、そうですね。なんか、そういう、本当にいろんな方のお役に立てるといいなと思っています。
いや、本当に、ね、素敵です。やっぱりこう自分を表すのってまず言葉ですしね。
はい。
言葉を発せられないっていうのはね、自分を表現できないことと一緒なので、コミュニケーションもできないし、すごいこう社会的に孤立しちゃいますよね。言葉って本当にこう食べ物のように、なんかこう元気になる栄養みたいなもんだしね。
そうですね。なので、いろんな方にこう元気が出るような、そういう、そうですね、元気が出て安心できるようなセッションっていうのをしていきたいなと思っています。
なるほど、なるほど。 いやいや、ぜひ活躍していただきたいですね。はい。アイリさんのセッションのお申し込みとかはどこから行けばいいですか？
あ、Facebook とインスタとブログをやっていますので、そちらの方から、石原愛理で検索していただければ出るかなと思いますので、
はい、
はい、
石原ね、あの石の、はい、岩石の石にね、
原っぱの原、ね、岩石の石、
そう、で、あの原っぱの原に愛情の愛に、まあ理科の理っていうね、
はい、はい、
石原愛理さんです、ぜひ検索してください、はい、うん、でまあ言葉をこうまあね、お仕事にしてる愛理さんね、無意識に対してこう作用する言葉を扱うのが、まあ、私たち量子橋なんですけれども、そんなこう愛理さんにとってご自分のその潜在意識っていうか、こう深いところからすごくこう元気になるような、
はい、
活性化するような、まあ言葉とかあるいは色とかイメージとかってありますか？
そうですね、私今神戸に住んでいるんですけども、うんうん、すごくあの海も見えるところに住んでいて、そこにこう太陽がこう光が差すのがすごく元気になるので、まあ、太陽だったりとか、うんうん、オレンジ色っていうのがすごく元気が出てくる色だったり、ね、はい、イメージになります。
そっかそっか、いや神戸って本当綺麗だしね、街並みもね、
はい、ぜひともみ先生いらっしゃってくださいいらしてください、
呼んでください神戸で 2回ぐらいねお仕事をしたような記憶がありますけどね、うん、本当に素敵な喫茶店がいっぱいあるんですよね、
飲食店多いので
ね、
はい、そうそう、素敵なところ多いです、
うん、東京よりもね、あの割安ですし美味しいしね、うん、なかなかいる人も素敵ですしね、本当に素敵な、そっかそっか、オレンジ色なんですね、太陽の色、はい、うん、言葉とかってあります？元気になる言葉。
そうですね、やっぱり単純ですけど元気とか健康とか、
あ、健康とか、うん、
まあ、そうなんですね、
うん、シンプルが一番ですもんね、
はい、
元気健康、はい、そうですよね、まあ、唱えるだけで本当にこう無意識から体が変わっていくような、そんな作用なのでね、ぜひお聞きの方も唱えてみてください、はい、まあ、そんな感じで、ではエンディングのねジングルに行かせていただきたいと思います。はい、愛理さん、今日はいかがでしたか？
いや、最初はすごく緊張してたんですけれども、楽しくお話しすることができてとても楽しかったです。
ありがとうございます。あの本当にこうね、分かりやすくて、素敵なこう元気になるようなお話の内容で、はい、あの私も楽しかったし、聞いてる皆さんもね元気づけられたと思います。はい、ということで今日はこんなところで終わりにしたいと思いますが、ぜひまた月曜の夜7時、ブルーチャンネル、潜在意識からの声お聞きください。はい、では愛理さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。